はい、こんばんは。ですね、今日も、インタビューチャンネル始めていきたいと思います。今日のね、ゲストはですね、愛さんですね。で、ここにちょっと画面に出ているようにですね、41歳の、関東在住のサラリー、今月ですね、卒サラというか、サラリーマンをね、卒業されるという、非常にホットな方をね、このゲストにお呼びしています。で、今回ですね、案内の時にですね、メールにも、書かさせていただいたんですけども、彼の特徴ですね、非常に面白いです。遅延のない地方でですね、で、同じ銀行から何度も融資してもらって、買っているんですね。で、この特徴はですね、今、昔の、SMBC だとか、駿河銀行とか、飛び道具があって、バンバン融資が出てた時代ではですね、その手法も使えなくなってますんで、この愛さんがやってることって非常にね、今日お聞きになっている方、とても参考になると思いますんでですね、ゲストに選ばさせていただいたところなんですけども、その地方で、遅延のない地方で買っているっていうことと、同じ銀行から繰り返しっていうプラスですね、物件情報もね、結構集まってきてるんですよね。いい物件、買ってます。で、そういったところがですね、彼の特徴なんですけど、じゃあなんでですね、集まってきているのか、そういったことができているのかっていうところがですね、スーパーいい属性なのかっていうと、そうなんじゃないかって思った方いらっしゃるかもしれませんけど、いや、ちょっと失礼なんですけど、そこまで別にスーパーマンでは決してないんですね。で、すごい、じゃあ、資金があったかと、そこまでっていう感じでもありますので、じゃあ、普通ってね、あえて言ってしまうと、ちょっと失礼になるかもしれませんけど、普通の愛さんが、じゃあ、なんで普通じゃない結果が出たのかっていうところをね、今日、いろいろ、ご質問させていただけたらなというふうに思ってます。じゃあですね、早速ですけど、愛さん、よろしくお願いします。
愛と申します。年齢がですね、41歳で、関東在住です。で、職業は、会社員やってまして、今月、卒業というような形になっております。不動産は、約6年ですね。2017年の2月に、入会させていただいて、そこから、コツコツ、1年に1棟買っていって、6棟所有しているという感じでございます。個数は112個で、家賃収入が5400万で、大体総投資額が4億2000万というような、そんな感じになっております。
はい。でですね、彼の、ちょっと所有物件一覧、もう最初からお見せしたいなと思ってます。で、詳しくね、この辺は、後ほど、聞いていきたいと思いますけども、このように、大体年1買ってっている感じですよね。着実にですね。特徴的なのが四国に集中しているというところなんですね。で、割と利回り高いです。高利回りを買っていってるっていう、そういう特徴があってですね、最初だけ都銀なんですけど、融資の方は。チン A、A、B、A、C っていう感じで、3つおかわり、3つかね、3つ同じ銀行さんで借りているっていうのが非常に特徴的かなというところですね。で、こういったところが、なんでこんな形になったのかっていうところが非常に今日はね、ポイントになってくると思いますんで、詳しくですね、お話聞いていきたいなというふうに思っています。じゃあですね、ちょっと続きのスライドいきますね。まずですね、不動産投資を始める直前、どんな状況だったか、この辺ちょっとお聞きしたいんですけど、この辺ちょっとお話ししてもらってもいいですか？
はい、わかりました。不動産投資始める直前は、35歳ってここにも書いてあるんですけど、大体こんなような状況でございまして、で、たまたまなんですけど、本当に会社の先輩が不動産投資をやっていて、で、なんというかものすごいスーパーマンというか、結構親しみやすい感じの先輩だったので、なんか気軽に話すことができて、どうやってるんですかみたいなことを、聞いたりすると結構いろいろ教えてくれて、で、なんかそう教えていただいてるうちに、なんかこう、 不動産投資ってこう、絶対自分じゃ無理だろうなと思ってたんですけど、なんかこう、やってみたらいけるんじゃないかなとかっていうふうに思って、それでなんかこう、自分でも、勉強してみようかなっていうふうに考えるきっかけになりました。
その先輩っていうのは、割と結構身近な、普通の人というか、
そうですね。はい。なんか、結構こう、仕事、いろいろな先輩のタイプがいるんですけど、こう仕事を命にで、こう、ひたすら、こう、仕事をやっていくっていうタイプの方もいらっしゃれば、まあ、この方はこう、なんか仕事も、頑張りつつ、ちょっとこう、プライベート、どっちかというと、結構こう、プライベートの方が力入ってるんじゃないかっていうような感じで、で、なんかこう、威圧感も感じさせないし、結構こう、なんていうんですかね、もうこの先輩にできるんだったら、すごい失礼な話なんですけど、この先輩にできるんだったら、ちょっと僕でもいけるんじゃないかなっていうような感じの、こう、結構チャーミングな先輩でした。はい。
そんな、バリバリの、できるっていう人ではなかった、かなり身近な感じの人
そうですね、
ですね。
はい。
で、この楽しかったけどっていう、
そうですね。まあ仕事は結構楽しくやらさせていただいていて、まあ当時だとやっぱりこう10時、会社10時ぐらいに出社してたんですけど、ちょっと遅めだったんですけど、まあ10時、12時とか、それぐらいで働いていて、で、まあ結構こう時間も使って、いろいろとみんなで楽しく働いてたんですけど、まあこう昇給というか、こう給料がコンスタントに、まあ上がっていくっていうのも、まあ多分ないだろうなっていうような年代にもなってきて、で、ちょっとこう自分の道はこう自分で考えないとなっていうような感じで思い始めていたっていうような状況でした。
この昇給がそんなにコンスタントにっていうわけじゃないんだろうな、なんかきっかけがあったんですか？
そうですね。なんかこう、若い頃は結構こう、上がるような仕組みになってるんですけど、会社の仕組みとして、やっぱこう、ベテランの域になってくると、だんだんこう、もうカーブが鈍くなってくるっていうのがあったので、ちょっとその辺の構造的な理由で、そうなんだろうなっていう感じで思っていたっていう
なる
状
ほ
況。
どね。
はい。
じゃあもうバリバリ出世して、役職がどんどん上がっていかないと、給料上がっていかない感じですよね、そこら辺だとね。
そうですね、はい。
その役職が上がるっていうところにはあんまり魅力感じなかったのか、あんまり興味なかったのか、そんな感じだったんですか？
そうですね、まあ、ちょっとまあ、難しい、自分のこう能力的にも難しいなっていうのもあったんですけど、やっぱこう、上に行く人は、ものすごいこう、人生捧げてるっていう人がいたんで、やっぱ、こういう感じにならないと難しいんだなと思って、ちょっとこう、自分の目指す路線とは少し違うのかなっていうふうに思っていたっていうような感じですね。
なるほどね。そこまで捧げるところまではっていう感じだったね。
そうですね、はい。
そんな感じの、不動産投資を始める直前があって、で、ちょっと次のページに行かさせてもらうと、じゃあ、なんで始めたのかっていうところら辺もね、ちょっと教えてもらっていいです？
そうですね。書いてある通り、株とか FX とかって、一通りやってみて、で、こう、最初は結構うまくいって、すごい自分としても調子乗って、いろいろやるんですけど、絶対なんかこう、ガツンと下がるイベントがあって、チャラになったりとか、マイナスになったりとかっていう感じになってしまうので、ちょっとこう、ボラティリティというか、こう、上下動がすごく激しいなっていうことと、なんか自分でコントロールできないと、なんかあんまり面白くないなというか、もう市場がどうなるかっていうのにかけて、まあそれを読めればいいんでしょうけど、それが読めないとやっぱりこう自分でコントロールできないので、ちょっとなんかこう僕の性格としては合わないのかなみたいな感じで思ってました。はい。
もう人任せ的というか、運にちょっとだいぶ左右されるというかね。
そうですね、はい。
という感じがあったんですかね。
そうです。なんかこう、やっぱり自分がこう関わり合うことで、なんかこう状況を改善できたりとか、あとはもう少しこう安定というか、こう、しっかりこう毎月毎月コンスタントにっていうようなスタイルで言うと、やっぱり そこまでフィットしないのかなっていうような感じではありました。
なるほどね。そ
は
うす
い。
ると、先ほどのね、仕事のその出世とか、なんかもうちょっと昇給ってわけではないね。会社を辞める方向ではなかったわけですよね。多分この辺ではね。
あ、そうですね。はい。
おそらくプラスアルファの、その昇給分なりにもうちょっと金銭的余裕をっていうところで、なんか投資ないかなっていうところら辺でいろいろ探した感じですね。
そうですね。はい。
という中で、この不動産投資っていうところが、だんだん、こう、株式か FX だ、ね、もしくは仮想通貨なんていう当時もあったかもしれませんけど、不動産投資にだんだん行き着いてきた、この辺のエピソード、特にね、ちょっと事前の打ち合わせでも、運よくストップしてもらったっていうところが、ね、非常に面白かったんで、この辺もちょっと教えてもらっていいです？
わかりました。はい。そうですね。FX とか株とかやってて、まあちょっと信用取引とかもやってたので、結構こう、すごい上下動が激しかったので、不動産投資に興味を持ってっていう感じでやってたんですけど、まあ自分でこう勉強していく中で、なんかこれがいいんじゃないかって思う手法があって、その物件をもうほぼほぼ買うっていう状態で、その先輩に、相談したんですけども、まあ、書いてある通り、こう、これはやめといた方がいいんじゃないかっていうふうに言われて、で、ストップしてもらえたっていうことだったんですけど、まあ、どんな案件だったかというと、築古木造で減価償却で、こう、税金を戻しましょうみたいな、今考えると、大変方向が違うものだった
だ
ん
い
です
ぶ
け
違い
ど、
ますね。
そうですね。それを、こう、まあ、先輩に、相談して、そしたら、こう、なんですかね、フラットに、やめといた方がいいんじゃないって言われて、当時本当にもう、買う寸前というか、もう9割9分心が決まってて、あとはもう、電話で、はい、買いますっていうだけだったんですけど、そこからちょっとこう、巻き戻し入って、ものすごい自分にもストレスがかかったんですけど、まあでも、こういう経験がある人が言うんだったら、まあそうだろうなと思って、ちょっとやめさせてくださいっていうことを。で、築古木造、減価償却狙いは買わなくなりました。
ちなみにそこは、ある程度納得いったところな、先輩が言うからまあしゃあないかと思ったのか、もうちょっとこう、その辺の心境とかちょっと教えてもらってもいいです？
そうですね。先輩が言うからっていうことで、僕も買うつもりだったので、理由を自分なりに考えてみると、やっぱりこう、この一投で終わっちゃうんじゃないかなっていうことが、なんか、当時そこまで分かんなかったんですけど、なんとなく、まあ、買えるはするけども、なんかこう、この一投だけで終わると、自分のなりたい状態は達成できないんじゃないかなっていうのが、なんとなくこう、分かったので、ことであればちょっとやっぱやめといた方がいいな、たね。当時あと、なんかこう、不動産オーナーになれるっていう、こう、非日常の、なんていうんですかね。自分も不動産オーナーだみたいなので、ちょっと盛り上がってるので、そういったところがあって、冷静に考えられなくなってたんですけど、まあその先輩に冷静に考えるきっかけをいただいて、なんとかギリギリセーフっていう感じでした。
なるほどね。先輩はじゃあ、だいぶ冷静に、これを買ったらもう一等、その次買えないかもしれんよ、みたいなことは、こう、なんとなくは言ってくれた感じだったね。
そうですね。あと、なんかたまたま先輩の住んでるエリアのそばで、ちょっと土地勘もあったので、まあ、あそこはなんかそこまでこう、将来的にはあんま良くないんじゃないかみたいなことも言ってくれたりして、結構それは実感近かったので、そうなんだろうなと思って、ちょっと、アドバイスをちょっとこう、自分なりに納得したっていうような
納
感
得
じ
し
でした。
て、あ、これはやめとこうと。
はい、
い
そうで
う
す。
ことですね。なるほどね。
はい。
まあ、もともとね、プラスの収入をやろうとしてるのに、減価償却狙いって、だいぶ方向が違う。全然目的達しない方向ですからね。
ありがとうございます。そうなんですよね。
よくよく冷静になってみればと。
はい。
なるほど、なるほど。で、その後、僕の職、いきなり読めた、読んだんですか？どんな感じだったんですか？
そうですね。その後、やっぱりこう、自分で判断できるようになって ならないと難しいなっていうことで、
うん、
いろいろ本とか人に会ったりとかっていうのをして、
うん、
探していったんですけど、
うん、
こうピンときたというか、
うん、
あ、これなんじゃないかなと思ったのが、村田さんの本と、うん、あと佐伯さんの本で、
うんうんう
ん、それでなんか、あれセミナーやるんだみたいなのが書いてあったんで、うん、あ、じゃあ参加してみようって思って、うん、それで、参加させていただいて、会に入会させていただいたという感じでございます。う
ん、なるほどね。たまたま出版セミナーってそんなに何回もやってないんで、よく、まあ、ラッキーだったなっていうか、危ないところを助けてもらったのもラッキーだったし、適切なアドバイスもらえる先輩だったっていうのもすごい良かったと思いますしね。
そうですね。
いろいろ幸運が重なってましたね、これね。
そうですね。はい。
で、その出版セミナーってちなみにどんな印象だったんですか？
あ、なんか当時のセミナーだと、やっぱりこう、すごいポジショントークっていうか、
うん、
こういう銀行あります。こういう物件あります。すぐ紹介するんで買ってください。うんうん、なんか、セミナー終了後にワイワイ、
うん、
なんかこう、交わされてるっていうか、まあ、商談が始まるみたいな雰囲気のセミナーには行ったことあったんですけど、
うん、
なんか本当にこう、事例を出していただいたりとか、うん、ノウハウを出していただいたりとかっていうのがあって、うん、で、なんかこう、トレーナーの方々も結構いっぱいいらっしゃったんですけど、みんなこう、実績がすごいあったので、なんかここ、は他と全然違いそうだなっていうような印象を受けたという感じですね。
なるほどですね。で、ああ、じゃあまあ、入ってみようかみたいな感じで、割とすぐ入ったんでしたっけ？
そうですね、はい。そうですね、うん。割とすぐ入ったと思うん
です。ああ、なるほどですね。ほうほうほう。して、当時、始めた時ってのは結局2017年ですかね。2017年の2月ぐらいに始めたんですけど、目的ってのはこんな感じ。この辺ちょっとどんな心境でこう始めたかちょっと教えてもらっていいですか？
あ、はい。まず目的なんですけども、まあ会社員やっていても、結構こう仕事は楽しかったので、ただなんかこう、選べなく、なんかその会社員の仕事しか選べなくなってしまうっていうような立場になるのはあんまり、うん、良くないなと思ったので、まあ、やりたいことを選べる、うん、こう自由な立場になりたいなっていうことで目的をこう設定しているという形です。
うん、
で、まあ、セミナーではすごい、もう、佐伯さんとかものすごい規模だったり、村田さんとかもものすごい規模だったので、うん、なんか、目標としてちょっとそこまで行くのはだいぶ時間かかりそうだなと思ったので、まずちょっとこう、キャッシュフロー1000万ぐらいから、第一件突破していこうみたいな感じで、こう、目標として設定したっていう感じです。はい。
なるほどですね。もともとそういう、こう、起業したいとか、なんかこう、俺は実は独立するんだみたいな、そんな感じはあったんですか？そもそも。
あ、そうですね。まあ、ゆくゆくは、こう、なんか、ずっと会社にいるわけじゃないなっていうのはなんか感じていたので、
うん、
ゆくゆくはこう、自分で道を作っていかないとなっていうことは、うんうん、あったので、
うん、
そういったことができるし、
うんうん、
なんかすごくこう、安定的な形で自分の性格にも合ってそうだしっていうことで、うん、やってみようかなと思います。
なるほどですね。なるほど。もともとそういうニーズがあったわけですね。
やってみようそうですね。
ね。
はい。
なるほど。で、結局、まあ、それも先ほど言いましたけども、大体年一等ペースで購入していったっていうことなんですけど、ご自身の中ではこれはいいペースだったのか、いや、もうちょっといっぱいどんどん買うつもりだったんだ、なのか、その辺どんな感じなんですか？
イメージ。あ、そうですね。まあ、もう、イメージ的にはもっと買うつもりだったんですけど、
うんうん。
まあ、ちょっとやっぱりこう、キャッシュロー200の基準を守ることにこだわりすぎたりとか、
うんうんうん、
なんかこう、いろいろ要因があって、まあまあ、振り返ってみたら、
うん、
まあ、1年に1棟ぐらい買えてたら、まあまあまあいいかなというふうに。
なるほどですね。
はい、思ってます。
うん。じゃあまあ、まずまず満足いくペースで、ここにできてきたかなっていう感じですね。
そうですね、はい。
して、じゃあね、いよいよ1棟目、どんな感じで 買っていったかっていうね、ここに関する質問も結構来てたんで、ちょっと詳しめに聞いていきたいなと思うんですけども、
はい。
一棟目、どんな、こう、物件を購入されたか、ちょっとまず概要みたいなことで教えてもらっていいです
か？あ、そうですね。概要は、書いてあるスペックだと、こう、築27年の RC で、うん、1億2800万円で、28戸で、うんうん、まあ、大きめの物件、利回り 12% っていう形で、うんうんまあ、キャッシュフロー200ちょいプラぐらいな感じの物件でした。
うんうんうん、
で、この写真見ると、ベランダっていうか通路に布団が干してあることからもわかる通りですね、うんうん。相当田舎っていうか、かなり、のどかなエリアの物件でして、
うん
うん、で、最初、ちょっと、経緯というか、最初物件来た経緯としては、うん、ネットに載ってた物件に、ちょっとこう、買い付けを、初めて入れまして、で、それが、なんていうんですかね、こう、3番手とか4番手とか、結構下の方だったので、忘れた頃に、ちゃんと、順番が回ってきましたみたいな連絡が来たっていうのが、物件の、きっかけですね。
何？一棟目って、本当初期の段階で買い付け入れた、初めて買い付け入れたんですかそれ。
あ、そうですね。これ初めて買い付け入れた。
マジで？
はい。
初めて買い付け入れたやつが結局一棟目になったってこと？
あ、そうですね。はい。
すごいね。一分の一っていうこと？そうしたら。まあ。
あ、そう、まあまあそうですね。はい。
ねえ、そうなの？そんなことあるんやね。すごいね。
そうです。本当にたまたまっていう感じ。
まだ、すごいね。なるほど、なるほど。それが、初めて入れてから何ヶ月後とか何週間後ぐらいに。
これは2ヶ月後ですね。初めて買い付け入れたのが2017年の2月なんですけど、その時に入会して、この物件の確か、相談をしたいので入会したみたいな、そんな感じ。
なるほど、なるほど。
はい。で、それで、まあ、この物件差し値しようかなと思ってますとか言ったら、トンチンカンのこと言ってないで、さっさと買った方がいいよっていうふうに言われて、で、買い付け入れさせていただいて、それで、2ヶ月ぐらい経って、ちょっと前の方がこけたんですけど、どうですかっていうふうに、問い合わせがあって、その頃に、ちょうど、2017年の4月にアルティメット入ってたので、アルティメット入って2週目ぐらいの時に、来たっていう感じです。またブーメランで戻ってきたっていう感じです。
ということは、これ満額で買ったってこと？
満額で買いましたね。はい。
そうなんですね。じゃあ、差し値なんか何を言ってるんやと。
そうですね。
とっとと満額で買わんかいっていうことを背中押してもらって。
そうです、そうです。はい。
で、買い付け入れて、忘れた2ヶ月後ぐらいにどうですかっていうのが来ちゃったっていう。
あ、そうです、ね。おっしゃる通りです。はい。
そんなことあるんですね。
差し値してたら多分買えなかった。
買えてないですよね。間違いなく買えてないですね。
はい。
なるほど、なるほど。で、どんな感じでこう、いろいろね、こう、いろんなドラマがありそうなんですけど。
はい。
それはどんな感じだったんですか？
そうですね。じゃあ、トレーナーの方に相談しようと思って、トレーナーの方に相談させていただいたら、まあ、やっぱり、すぐ現地行って確認すべきだねっていう話になったので、ちょっと現地に行って、一通りヒアリングして帰ってきてっていうことをやって、まあ、改めて進めよう感じになったんですけど、やっぱこう、なんていうか、頭では納得してるつもりだったんですけど、1億2800万って会社の数字ではよく見てたんですけど、自分の数字になると、いや、なんかいいんかな、これ、とかっていう、すごい悩んだことがあって。
見たことない、ね、もう、とんでもない、ね、自分の中ではとんでもない数字ですからね、当たり前ですけど。
そうですね。俺も絶対返せなさそうだな、とか、思ったりとか。どうしようかなとかって思ったりしたんですけど、やっぱりこうマニュアルとか、音声とかをまたこうしっかり読んだり聞いたりすると、やっぱり理論的にはいけるっていうことを納得できたので、そこでちょっとこう一歩踏み出してみようっていうふうに思ったっていうような感じです。
なるほどですね。なるほど。 で、進めようとして、で、どうなる？
で、進めようとしたんですけど、その不動産会社の方に、ちょっとやろうと思いますっていうふうに答えたところ、わかりましたと。ただちょっと条件があります。何ですかって聞いたら、不動産コンサルティング料とかっていうのがかかってくるので、仲介手数料、ざっくり2倍になりますっていうふうに言われて、みたいな、そんなことあるんだっていうのを思っ
止めてね。
たんですって思ったのと、同時になんか、この物件すごいいい物件でもう殺到してるんで、すぐ決めてくださいっていう感じで言われて、こんなわかりやすいやつに当てられるんだと思って。です。ちょっとこう、精神的に、少し負荷を抱えながらトレーナーの方に、確認したんですけど、仲介手数料2倍払おうが何だろうが、数字上で勝てるんだったら、やるべきじゃないですかっていうふうにおっしゃっていただいて、実際数字入れてみたら全然大丈夫だったので、じゃあやってみようっていう話になって、進めることができたという感じです。はい。だから、こう、現地行ってみると、本当に、自分も、ちょっとこう地方転勤とかあったんですけど、やっぱこう地方の主要都市に住んでるので、地方の地方都市っていうところにあんまり行ったことなかったんですけど、見るとすごい見渡す限り田んぼとか、そういう感じで、電車も1時間に1本もないみたいな感じだったので、すごい、
おお、かなりのもんですね。
そうですね。こんなところ買って大丈夫なのかなみたいなところはちょっと思ったりしてました。はい。
いろんな負荷がかかった物件ですね、これね。最初の
そう
頃
です
ね。
ね。はい。で、あと、やっぱりこう、だんだん話も詰まってくると、管理会社ちょっと、僕はこう、いろいろ現地回って、ここがいいっていうのがあったんですけど、じゃあ僕ここにしようと思いますって言ったら、いや、それはですね、内指定じゃないとダメなんですって言われて、なんですかっていう感じだったんですけど。
選べないんだみたいな。
そうですね。で、管理会社を指定されてしまったので、そこで行くしかないかなっていうのを、トレーナーの方と相談させていただいて、受け入れて、で、またそれで、こう、どんどん時は進んでいって、決済の直前まで行ったんですけど、追加で、仲介の会社から、すいません、4部屋空きました、みたいな感じで言われて。銀行さんも28分の26だったから、結構こう前向きに取り組んでくれてたんですけど、28分の22になっちゃったんで、田舎でこの入居率か、みたいな感じで、ものすごいこう、トーンダウンしたのが分かって、あとこう、また臨機、やり直さないとなみたいな、そんな雰囲気になっていたんですけど、なんとかこう、頑張っていただいて、臨機は通していただいたっていう感じでした。
再臨時してもらってっていうことですね。
そうですね。なんか支店長がこう、頑張ってくれて、大丈夫になったみたいです。はい。
で、さらにまたなんかリフォーム代とか書いてあるけど、これはどうなんです
そうです。リフォーム代は、この物件、自主管理で、正直、一回もリフォームというか、手を入れたことがないぐらいな部屋の状況だったので、4部屋空いたんですけど、100万円以上かけないと貸せるようにはなりませんねっていうような感じのことを言われて。
これ、あれですね。4部屋空いた分が、要は400万ぐらいは、これは行くぞっていうのが分かったわけですね。
そうですね。で、すみません。もともと空いていた2部屋も100万ぐらいかかるので、600万ぐらいかかるっていう。
それだいぶ痛いですね。
そうですね。はい。
なるほど。で、どうしたんですか？
だったんですけど、店長と、管理会社の店長と、すごくこう、仲良くなることができて、まとめてやるってことは、ちょっとこう、いろいろ調整できたりしませんかみたいなことを言って、で、結構こう、リフォーム代については、すごい頑張っていただいて、70万とか 80万ぐらいまで抑えられたんじゃないかなっていうような感じになりました。はい。
だいぶコストダウンしましたね。
そうですね。はい。
まあ、約 20% 以上、こう、コストカットできて、で、なんとかなったということですね。
そうですね。なんとかなりました
。なるほど、なるほど。だいぶいろいろハードルがあったけど、なんとかこれを一棟変えたっていうところですね。
そうですね。はい。
で、これって確か都銀で変えたんですよね。
あ、そうですね。おっしゃる通りです。
ね。当時は都銀が使えたっていう、ここがね、結構ターニングポイントでしたよね。なんとか買っておいたっていうね。
そうですね。それが本当にラッキーでした。
ラッキーでしたね。よかったですね。まあ、こんな感じで1棟目を変えました。これ2017年5月です。で、次が1年半ぐらい後ですね。そうですね。2棟目がね。
はい。
うん。これが結構、その後のターニングポイントの物件ですよね。
そうですね。はい。
これ1年半変えなかったっていうところも多分ポイントだと思うんで、その辺も含めてちょっとこの辺、総理お話ししてもらっていいですか？
わかりました。そうですね。都銀使えた時代に、こう、なんとか一棟買おうと思って、すごい動いてはいたんですけど、うん、なかなか、こう、融資承認も2回ぐらい出たのかな。それぐらい出て、いけるのはあったんですけど、やっぱスピード勝負でギリギリで負けちゃったりとかっていうのが結構続いて、で、その後、たまたまこの物件が、出てきて、で、これ、国で一棟目の物件より、こう、もっと田舎のエリアにある。
さらに。
そうですね。さらに、本当に、本当に田んぼだけみたいなところにある、物件だったんですけど、当時やっぱりこう、都銀もここ閉まってきていたので、誰も融資がつかなくて、で、だんだんそう価格が下がってきて、で、ちょっと、どうですかっていうような形で、仲介さんに、一旦こう、ちょっと値段の関係で難しそうだなっていうことでパスしてたんですけど、なんか下がってきて、それで仲介さんがどうですかって言われて、本格的に検討するようになったっていうような形ですね。で、私、都銀は使えてて、たまたまこのエリア、融資1棟目ついたんですけど、2棟目はやっぱりこう、地銀をとにかく開拓しないとダメだっていうような状況になってたので、ちょっと手当たり次第、紹介とかを使ったりとか、その紹介の紹介とかを使ったりして、本当にわらしべ長者的な感じでどんどん開拓していって、たまたま、なんというか、地銀の方が OK っていうふうに言っていただいたっていうような形です。
なるほどね。このターニングポイントっていうのがここだったんですね。閉まったことが帰ってよかったぐらいですよね。
あ、そうですね。はい。
うん、で、なんとか地銀で買わなくっちゃ、で、そこの物件も紹介してもらってるし、なんとか買わなくっちゃっていうことで必死で探してみたら、なんとうまくそこが、地銀が、の融資の扉が開いたっていうことですね。
はい、そうですね。はい。
で、その後、どんな感じですか？
そうですね。融資の扉が開いて、で、
これかな？ターニングポイント2になったかな？
そうですね。で、検討ができるっていうような状況になったので、地銀の方から、じゃあ、法人、新設法人で行きましょうっていう話になって、で、東京で法人建てても大丈夫ですし、物件の所在地でも大丈夫ですし、どっちでも大丈夫ですよって言ってもらえたので、じゃあ、僕はなんかこう、楽だし、東京の方がいいかなっていうふうに思って、トレーナーの方に相談したんですけど、いやいや、物件の所在地一択ですよっていうふうに言っていただいて、物件の所在地に法人を登記させていただいて、融資を受けることで、このエリアに、の足がかりができて、で、このエリアで買っていくことが可能になったっていうような形になりました。
これ、東京だったら買えてないもんね、おそらくね。
そうですね、はい。
その次がね。
そうですね。
だいぶ大きな選択をね、ちゃんと間違えずにちゃんとできたっていうところですね。よかった、
ね。そうですね。はい。
そして、ターニングポイント3番目の話もお願いします。
で、 当時、消費税還付結構できる時期だったので、この物件も、田舎なんで土地値が低くて建物割合が多いので、それなりに、消費税で戻ってくるっていう話ではあったんですけども、トレーナーの方に相談したところ、やっぱりこれはやんない方がいいっていうふうになって、で、
なんとと。
そうですね。僕も、あ、そうなんだと思ったんですけど、まあ、理由としては、ちょっとこう、繰延消費税とか使うとそこまで、経済的なインパクトも変わらないっていう話と、あとは、何より消費税還付をしてしまうと、3年間、同じ法人で融資がつけられないっていうような話になるので、そういったことになると、もう連続して買えなくなるので、エリアでこう広げていくっていう選択が取れなくなりますよっていう話をこう、教えていただいて、あ、だったら同じエリアで、短期間というか、1年に1回買ってた方がいいなっていうふうに思って、消費税還付をやらずに、普通の、こう、単法人というか、それで、やっていったっていうような形ですね。はい。
なるほどですね。こうね、安易に、安易っていうか、まあ、消費税還付したら、まあまあの金額が返ってくるから、こうね、よだれが出そうに、えいって、そっちを選びそうだけど、あえて、いやいや、もう何とも買っていくんだ、俺はっていう方で選んだわけですね。
そうですね、はい。
なるほど、了解です。じゃあ、ターニングポイント4番でお願いできますか。
あ、はい。管理会社選ぶ段になったんですけども、1棟目で同じエリアの管理会社あったので、そこに僕はしようかなというふうに思っていたんですけども、ちょっとトレーナーの方に相談したら、やっぱこう、売買仲介してもらった方が、あ、売買仲介していただいたところに管理をお願いした方がいいでしょうっていう話でした。で、自分としてはやっぱりこう、一棟目の管理会社の方がコミュニケーション取れてるし、こっちの方がいいのになというふうに思ったんですけど、やっぱりこう、二棟目、売買仲介の方がですね、社長一人でやってる会社さんだったので、社長って絶対こう、移動とか、ないですし、撤退とかもないので、それで、選んだ方がいいっていう話でした。で、実際ですね、この A の方の1棟目の管理会社を選んでいたとしたらですね、すごい仲良かった店長は移動してしまって、店舗も、このエリアから撤退してしまったっていうことがあったので、ちょっと B を選んでなかったら、ちょっと今頃どうなってたかな、みたいな感じ
やば
の、
かったですね。
はい。トレーナーの方のご意見をアドバイスいただいて、それで選んでよかったなっていうふうに思いました。
なるほどね。それもギリギリ回避できたわけですね。
そうですね、はい。
なるほど、なるほど。ありがとうございます。ちょっとここで、チャットでですね、ちょっといくつかご質問が来てるんで、それもちょっといいですかね。
あ、はい。
かなりの田舎物件を2棟買ってると思うんですけど、入居率の不安を感じなかったんですかっていうご質問なんですけど。
そうですね。感じなかったわけではないですけど、ヒアリングをヒントすると、このエリアでも適切な募集条件を設定すれば、満室にはなるだろうなっていうことが、やっぱりヒアリングで確認できたので、それで、このエリアでやっていこうっていう感じで思いました。
なるほどですね。もうちゃんともうヒアリングして、まあリサーチしたら問題ないっていうことが分かったということですね。
そうですね、はい。
あとどうですか？新規法人が、で、物件所在地になってるっていうことなんですけど、どこに作ったんですかっていう、ご質問ですけど。
あ、これは1棟目の、物件に登記をしました。
レンタル、オフィスだとかっていうのじゃなくて、もうその1棟目の物件自体に登記したってことですね。
そうですね、はい。
なるほど、なるほど。了解です。あとそうですね。融資は、どんな感じで、まあ言える範疇でですけど、どんな感じで、銀行開拓されましたかっていうのが質問に来てますね。
あ、はい、そうですね。 やっぱり管理会社さんの、ポジション高い方から、金融機関の紹介をいただくっていうことは、なんか大事にしていたので、そういった、担当者からだんだん上って、偉い人同士で紹介してもらうっていうことを意識して動いてみました。
なるほどですね。わかり
は
ま
い。
した。ありがとうございます。
あり
じ
がとうござい
ゃあ、
ま
ちょっと
す。
続きね、行かさせていただきます。では、3投目。ね、ちょっとこの辺からちょっとスペースを上げてですね、ちょっと、3投目、どんな、エピソードだったか、ちょっと簡単に、お願いできますか。
そうですね。3投目は、結構、比較的スムーズに買えた物件で、これ2棟一括で売りに出てた物件を、この物件、ちょっと、他の、その2棟一括のもう一方の方が買えなかったので、この物件だけ買えませんかっていうふうに交渉して、買わせていただいたっていうような形
なるほど
です。で、
ね。
ちょうど2棟目融資いただいた地銀 A で、相談させていただいて OK ですっていうふうに言っていただいたので、そこでお代わりができたという形でございま
なる
す。
ほどね。お借りできたってのは大きいですね。
はい、そうですね。
ええ、ありがとうございます。じゃあ、4点もお願いできますか。
4棟目も、4棟目はそうですね。これは、地元の仲介さんから連絡があって、別の物件見に行ったんですけど、その別の物件見に行ったら、やっぱり、この物件、一番手が絶対買うって言ってるので、無理ですっていうふうになって、
ええ、みたいな感じですね。
そうですね。じゃあ、ホテル帰るかって、ホテル帰ったんですけど、帰った直後ぐらいに電話があって、物件、たった今出てきました。明日見に行きますかみたいな感じで言われて、
も
行きますって言って、それで、見に行って、帰ったっていうような感じですね。
ええ、なるほど。
それで、その仲介さんから、地銀 B を紹介いただいて、で、融資大丈夫ですよっていうふうにおっしゃっていただけたので、なんとか購入ができたというようなな
るほ
感
ど
じでご
で
ざいます。
すね。なるほどですね。了解です。出ます。じゃあ、5投目お願いします。
5棟目は、これもちょっとネットで、問い合わせをしたんですけれども、そしたら、見に来ませんかっていうことで見に行って、で、これ途中で、ちょっとすったもんだはあったんですけれども、すったもんだが乗り越えて、地銀 A で、ご相談をさせていただいたら、融資大丈夫ですよっていうことだったので、融資をしていただけたというような
ま
形
た、
です。
お借りが生まれたってですね。
そうですね、はい。3回目ですね。
なるほど。1回です。して、6投目をお願いします。
6棟目は、東北地方の物件になるんですけれども、これは、奥さんのですね、実家がこの地方にあったので、ちょっと広げられないかということでトライをして、うまいこと物件取得ができたというものですね。で、銀行の、なんか接点とかも全然なかったので、仲介さんに、いろいろ相談していたんですけど、そんな都合よく、紹介もらえなかったんですけど、自分でぐわーって動いて、ダメでした、ダメでしたっていう報告しかできなかったんですけど、こまめに報告とか相談とかをしていったら、ちょっと哀れに思ったのか、じゃあちょっともう一回行ってみますねっていう感じで行ってもらったら、なぜかそこから、銀行の紹介が通って、帰ることになったっていうような感じになってます。
もう一回言ってみますねっていうのは、売買仲介さんが、
そうですね。はい。正確に言うと、その売買仲介さんの担当者の方が最初、銀行紹介していただいたんですけど、ちょっとダメで。で、売買仲介さんの担当者が社長に頼んで、社長から紹介お願いしますって言ってもらったら、なんかそこで OK になって、銀行が開いたみたいな感じでした。
なるほど。担当のペイペイだったらあかんかったけど、社長が出てきたら通っちゃったっていうことですか。
そうですね。はい。なん
へ
で、タイミングもあったのかもしれないですけど、ちょっとそういった形になりました。はい。
なんかの多分ね、何か銀行さんの、ね、捉え方も何かが変わって、多分、それだけでね、OK になったわけじゃなくて、 なんか、向こうの多分担当でテーブルの上で乗っかったまま、あんまりろくに検討せずにパスとかって言われたのがちゃんと本気でね、ちゃんと見てもらえたとか、なんかあるんかもしれないですけど、
そうですね、はい。
よかったですね、これね。
そうですね、これもラッキーでした。
ラッ
はい。
キーでしたね。これもまたちょっと流れが変わりそうなポイントになりそうですね、ここね。
そうですね、はい。また新しいエリアを
うん、
いた
新しい
だけ
エリ
ま
ア
す
で、
と。
またちょっと拡大できそうな匂いがする感じですね。
はい。
はい。ありがとうございます。
どうも。
ということで、ちょっと今は駆け足でいきましょう。ここら辺がね、ちょっとすごくポイントになってくるかなというね、ところだと思います。メールとか、ところら辺でも案内でもちょっとお話しさせてもらったんですけど、この3つ違いがあるなって、愛さんですね。この3つがあったから違いが生まれたんだろうなっていうポイントだと思うんですけど、ここら辺ちょっとね、ご質問させていただきたいなと思うんですけども、やっぱり継続的に融資をしてもらうっていうことをものすごく徹底してると思うんですね。で、
は
そ
い。
このゴールをちゃんと意識して、ちゃんとそこに整合するような今のチョイスをする。この消費税関係しないっていうのもね、当時ね、できたのかっていうと、なかなかね、頭で分かっていても、目の前に200万ポンとあったら、いって言っちゃいそうになると思うんですね。で、この、継続的に融資をしてもらうっていうことっていうのは、この消費税還付以外でもなんか事例があったらみんなの多分、すごい参考になると思うんで、なんかあります？
そうですね。継続的に入手をしてもらうために意識したことですよね。
意識して選択、こんなことで工夫してるんだ、みたいなのであれば。
そうですね。例えばなんですけども、やっぱりこう、融資ってするかしないかって決めるのって銀行さんなので、銀行さんに、まあ、次の物件とかも取り組めるとしたら、こう、どういった状態にしとけばいいですかみたいなことを聞いておいて、で、まあ、債務償還年数とかなんかこう、早く返せるようにしておいた方がいいですねとかっていうふうに、聞いたりしたら、そういった、アドバイスをちょっと頭の片隅に入れておいて、物件選ぶときもちょっとそういった、こう、返済期間がなるべく短くなるような物件とかを、選ぶような形で意識はしてたりしました。
ちゃんとヒントをもらって、それに合致するような、継続融資がどんどんいけ、ね、銀行は好むような物件を持ってたわけですよね、そうするとね。
そうですね、はい。
その物件を合致しようとさせようとすると、融資期間が短い方がいいから、どうせ短いんなら、ちょっと築年数がいった物件で小利回りの方がいいんじゃないかみたいな、そんな流れですかね。
そうですね、はい。
なるほど。普通はね、築浅の方でピカピカの方がいいんじゃないかみたいに思うけども、実はちょっと築が古くてもいいから小利回りの物件を、買っていくんだと。で、それはあれですかね、法定耐用年数をないで借りていくっていうこと
あ、
です
そう
か
で
ね。
すね。はい。おっしゃる通り。
なるほど、なるほど。という、じゃあ、高利回りの物件を買っていくんだって、固定耐用年数で、ないで買っていくんだっていうことを徹底していって、お代わりがもらえたっていうことですね。
そうですね。はい、僕も、できれば、築浅の欲しかったんですけど、ちょっ
です
と、
よね、普通ね。
はい、そうです。ちょっと、銀行事情でっていう感じでした。はい。
まあでもね、それで、またお代わりがもらえて、またキャッシュフローが出ればね、それはそれで OK ですからね。なるほど、なるほど。じゃあ、二つ目の話もお聞きしていいです？この目の前の利益より長期的に見て選択してるなーっていうのはすごく感じてるんですけど、で、このさっきの管理会社の選定なんかをね、もともと楽して、今までの付き合いがあるところをポイって投げそうなもんだけど、そうじゃない選定をしたっていうのは、またなんか例とか、なんかこう考え方とかなんかあります？
そうですね。これは、やっぱこう、なんつうか、こう、結構、僕のエリアって、都会ではないというか、ちょっと、こう、のどかなエリアなので、こう、東京で大企業でっていうような、ちょっとこう、行動基準と違う方が、こう、結構いっぱいいらっしゃったりするので、なんかこう、話が、こういう話してたけど、全然変わりましたね、みたいなことが結構あったりするんですね。で、その時に、 やっぱりこう、怒ったりせずに、こう、ちょっと一歩引いて、そうなんですねっていうふうに、で、対応していくことで、こう、まあ自分の、こう、気持ちを晴らすっていうよりか、こう、その後の関係性っていうことに、重きを置いて行動してるっていうようなことは意識はしてたりします。
ぶっちゃけて、あれですか？なんかあんまりこう、約束守んないみたいな感じなんですかね？ ちゃんと。
そうですね。まあ、約束守んないっていうか、こう、ちょっと忘れちゃうというか、なんかいろいろ事情があって変わっちゃうっていうこともあったりして、まあ、具体的に言うと、5棟目の物件買おうとしたときは、現地に行く前にこれ、私一番手なんですよねっていうふうに確認をして、はい、一番手ですっていうことで、現地に飛んで物件見たんですけど、タクシーというか、前方の車、乗せていただいた瞬間に、すいません、ちょっと一番手別の人入っちゃって、みたいな感じになって、
ええー、みたいな。
誰ですかって聞いたら、馴染みの業者さんで、みたいな感じで。あれほど一番手って確認したじゃんと思って、
ふざけんじゃねえとかって、ブチ切れてもね、おかしくないですよね。
そうですね。
わざわざね、東京から四国まで行ったわけですもんね。
そうですね。はい。
そこ、ピッと来られて、
そうですね。ちょっと、そこでいろいろ言っても、ちょっと難しいだろうなっていう感じだったので、まあ、仲良くなるように切り替えて、で、結構仲良くなったなと思ったので、じゃあちょっと、また、進捗、変化があれば教えてくださいっていうことでお伝えしたら、まあ、一番手の方がこけたので、その後はこう人間性がある程度できていたので、スムーズに融資付けまでいったっていうような感じでした。は
なるほど。なるほど。そし
い。
たら、ブチ切れなくてよかったで
そうです
すね。ふざけんじゃねえってやってたら、多分、物件回ってこなかったかもしれないですね。
そうですね。はい。
な
やっ
る
ぱこう、ミスが結構出てくる可能性が高いので、ちょっとその辺はこう、割り引いてみて、
なるほど。
やり直そう
まあ、
かなっていう感じ
田
で
舎や
進んで
し、
ます。
少々ミスはまあ、しゃあないかと。
はい。
一流の人がね、超一流の企業でバリバリの人に頼んでるわけじゃないし、みたいな感じで、
そうですね。はい。
ちょっとまあ、恩和というかね、まあ、そこは穏便に、みたいな感じですね。
そうですね。はい。
なるほど。じゃあ、この三つ目はどうですか？成功してる人の視点を知って選択をこう学んでいくんだ、みたいな。この辺なんかせっかくなんで、ちょっと、なんか、考え方とかを教えてもらえると嬉しいなと。
そうですね。真似ることはすごい意識はしているんですけども、やっぱ真似るって結構こう、段階が3つぐらいあるかなというふうに思ってまして、で、まず一番目の段階としては、what というか、何をの、真似で、不動産投資するっていうふうに、不動産投資でこう成功したみたいな感じで話を聞いたら、方法とかあまり気にせずに、なんかこう、ロケット戦略じゃなくて、こう、僕みたいに、築古木造、減価償却狙いで突っ込んじゃうみたいな、どういったこう、何をっていう、本当にこう、ザクッとした真似のレベルがあって、その上になんかこう、ハウというか、どうやってっていうのがあって、村瀬さんのロケット戦略で成功したんだったら、やっぱりロケット戦略で自分もやってみようみたいな、そういった真似のレベルがあって、その上になんか、ホワイというか、なぜっていうところから考える、レベルがあって、例えば、僕の例で言うと、エリア戦略というか、特定のエリアで買っていくっていうことをやってるんですけども、まあ、教えていただいてるトレーナーの方で言うと、まあ、金融機関、結構こう、まあ、信金というか、そういった、継続的に融資いただける金融機関で、まあ、特定の行政区で買っていくっていうふうにやられているんですけど、僕の場合は、特定の金融機関がちょっと開拓ができなかったので、まあ、その継続的に融資をために、特定の金融機関群みたいな形でちょっと幅を広げて、で、かつ、買っていくエリアも特定の行政区ではなくて、まあ、ちょっと広めの特定の県というか、で、買っていくっていうふうに、少しこう、自分の状況に合わせて、目的を達成するように動いていくっていうようなことは意識しているので、なんかこう、ホワイというか、なぜの、こう、ところを考えて、真似をするっていうのは、ちょっと心がけて いるところではあります。
なるほどね。そのまんまっていうのも、まあ、ありっちゃありなんだけど、なんでそうなのかっていう、こう、本質というかね、こう、本当にこう、重要なポイントっていうのをちゃんと自分の、まあ、ね、一つの金融機関だけでいけたらそれはいいけど、それ難しいんだったら2個、3個、ね、増やしてやるんだみたいな、ちょっと応用というか、自分の、このところに落とし込むみたいなことをやられてきたわけですね。
そうですね、はい。
そこでその視点だったり、選択っていうものを学ぶっていうのは、そこまで深くこう理解しながら学んでいっているっていうことをこう指揮されたっていうことですかね。
そうですね、はい。
なるほど。なるほどね。なるほど。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あとちょっと一つぐらいかな。時間的にいけるので、ご質問がいくつか来てるんですけども、最近、こう、利回りが若干低下傾向に、だと思いますっていうふうにお書きで、で、いい物件が見つかりにくくなったことはありますかっていう、どんなふうな、対策だとか、動き方されてますかみたいなご質問ありますけど、物件の探し方ですね。なんか、皆さんにアドバイスできることがあれば。お願いします。
そうです。ちょっと時間がかかるので即効性はないんですけど、うん、私の場合だと仲良くなった方ととことん仲良くなって物件を紹介いただくっていうような方向性で、うんうん、進めてまして、うんうん、エリアにもこう頻度高く行くようにしていて、月に1回行けたら理想なんですけど、ちょっとそこまではいけないので、うん、ある程度こう頻度高くいって、うん、そういった仲いい方に、うん、こうなりたいんだみたいな、自分のビジョンとかを話して、うん、それで共感してもらって、ちょっと動いてもらって、紹介いただくっていうことは、意識はしている感じです、
ね。なるほどですね。なるほど。丁寧にその辺は、コミュニケーションを取って、やってる感じですね。
そうですね。
うん
ね、やっぱりそうですね、おっしゃる通り、利回り低下傾向なので、
うんうん、
即効性があるものだと多分みんなできちゃうので、多分あまり効果がないと思うんですけど、こうじっくり時間をかけてやっていくんだったら、なんかそういった形で、今はやっているかなっていうような感じでございます。
なるほど、ね。わ、はい、かりました。ありがとうございます。そろそろね、ちょっと時間になってきたので、私からも、ちょっと今日聞いて、今日お聞きになっている方にね、なんか参考になればなと思うことをちょっとお話しして終わりたいなと思うんですけども、この、愛さん今日お聞きになって分かったかなと思うんですけど、気づかれたかなと思うんですけど、かなりやっぱり長期的に丁寧にやってますよね。で、そこの、大元になるのはやっぱりやるとか、絶対に成功するんだっていうことを決めて行動してるんだと思います。で、目先のことで、うまくいったらやるけど、ダメだったらやめとこうっていう視点ではやっていないということなんですね。だから、もう絶対やるんだっていうことを前提にエリア選定だったりとか、その管理会社であったりだとか、金融機関の付き合い方っていうのをちゃんともう本当に、この長期的に付き合う、そこでこんなふうに、広げていくんだっていうビジョンをしっかり持った上で動いているっていうことはすごくポイントだと思いますんで、そういったところの視点を取り入れながら、やはり、この、事業としてやっぱ取り組まれると、すごくうまくいくんじゃないかなというふうにね、思います。ぜひね、参考にしていただければなというふうに思います。じゃあですね、愛さん、今日は、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。ではですね、また、このようなね、機会いろいろ作っていきたいと思います。またご参加してください。ありがとうございました。じゃあ、愛さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。